い、どうも、にじぱぱでーす。にじぱぱラジオを始めていきたいと思いまーす。最近は、ゲームもね、ちょこちょこしておりますけども、いや、面白そうなゲームもね、やっぱいろいろ出てますね。今だと、赤狼ですか。鬼畜ゲーというね、死にゲーの、すごいレベルの高いやつ。ね、僕のツイッターの、知り合いの方なんかも、ね、赤狼クリアしましたとか、ここでつまずいてますとかね、いろいろつぶやき、あびきょうかありますけども。まあね、ゲームといえば、まあいろんなゲームがあると思うんですけども、まあ 3D のゲーム、まあ立体的なゲーム、いろいろありますけど、まあ FPS ね、ファーストパーソンシューティングですか、そういうゲームとか、まあ、TPS はサードパーソンシューティングかな、TPS 視点って言ったら大体こう、キャラクターの後ろから見てる視点で三人称視点ですよね。で、FPS はそう、 FPS だとファーストパーソンなんで、まあ自分の視点、まあ俗に言うこう低眼にょきっと画面から生えてるような視点ですよね、があると思うんですけども、まあそうなってくるとね、こういう時代になってくるとやっぱり出てくるのがね、 3D 酔いっていうのが出てくると思います。という自分も 3D 酔いします。特に、FPS。FPS はほぼ 100% ぐらいの確率で酔うんじゃないかな。まあ、コールオブデューティーとかね。あれも酔いましたし、昔で言えばね、キングスフィールドとかね。あれも酔ったな。最近で言えばマインクラフトも酔いますね。で、TPS。TPS の視点のやつだと、ディビジョン。ディビジョン呼びましたね。あとね、あれは何だったかな。デスティニー2、呼びましたね、本当はね、いろいろね、他にもやりたいゲームもあるんですけど、どうしてもね、ゲーム画面見たときに、あ、この視点はって言うてね、やっぱ二の足を踏んじゃうんですよね。ちなみに、ドラゴンクエスト10は、いけます。いけますね。あれはね、酔わないですね。でも、ドラゴンクエスト10で酔う方もいるんで、一概に、酔わないとも言い切れない。まあ、ロールプレイングっていう感じやから、こう、視点変更がそこまで頻繁じゃないっていうのが酔わない、理由なのかな、ドラゴンクエスト10は。まあね、やっぱ 3D 酔いって辛いですよ。やっぱ好きなゲームやってて気持ちが悪くなるっていうのはね、辛いもんがありますね。さあ、そこでですね、 3D 酔いとは何なのかということをね、ちょっと考えていきたいと思います。まずウィキペディアからですね。はい。 3D 酔いとは 3D コンテンツ視聴中に発生する乗り物酔いに類似する症状のことであるということをいただいておりますね。はい。で、まあ、画面の激しい動きや、明滅を含んだ映像によって、頭痛やめまい、吐き気を生じることもあり、それらを含めた講義の定義として、映像酔いと呼ばれる場合もあるとね、いう風になってますね。で、やっぱりファーストパーソンシューティングね、FPS、三次元映像などで酔うって書いてますね。まあ、今、流行りの VR、なんかでも酔うっていうことですよね。で、人によってはあれですよ、自動車教習所の、シミュレーターなんかで酔う方もいるみたいです。で、一番有名になったのは1993年に発売されたドゥーム。で、ドゥーム酔いっていうのが あったみたいですね。まあ僕らの世代っていうのがやっぱり 2D 世代なんで 3D に慣れてないっていうのは多いでしょうね。うちの子供なんかももうマインクラフトとかしますけどね、酔うとかいうことはまずないですね。これは世代の差かなと思ったりもしますね。で、一応ね、3D 酔いの原因としてはあんまりはっきりはしていないらしいんですが、まあ目から入ってくる 3D の視覚と、自分の今置かれてる現状、得られる動きとのこう身体感覚の差によって、酔うんじゃないかというふうに言われてますね。まあ三半規管だとか、まあそういう感じなのかな。はい。で、まあ、あとはね、酔いやすいのだと、エースコンバットとかね、ああいうフライトシミュレーター系でも酔う方が多いとか書いてますね。VR が出た時にね、レースゲーム。VR でレースゲームした人はめっちゃ酔ったっていう話は聞きましたね。はい。で、発生しやすいプレイ環境下。 周りが暗い、ね、長時間プレイによる疲れがあると、液晶テレビ液晶テレビなどに見られる残像、あとは画面が小さすぎる、もしくは大きすぎる、視界が悪い、ね、天井が低いとか上の視界を遮っているとかね、そういうことらしいですね。あとは動きが激しい、画面のね、ゲームの動きが激しい、フレームレートが低い、ね、カクカクしている時とかですね。あとカメラの動きが激しい、ですね。あと 3D モデルが歪んでいる。あ、そんなもあるんですね。ゲームの操作性ね、システムに慣れてなくて、思った通りにキャラが動かない場合とかね、そんなもあるみたいですね。主人公の移動速度が、意図した速度と違う場合、自分の思っている速度との、やっぱりこう、ね、齟齬がある場合に、こう、起こりやすいと。あとは他人のプレイを見ている場合。けどね、意外と僕ね、プレイ動画とか見てるときはそこまで酔わないんですよね。まあ、見てる時間が少ないっていうのも、あるかもしれないですけどね。で、主な症状、頭痛、めまい、吐き気、悪寒、冷や汗と。で、軽度のパニックってね、動悸、呼吸が苦しくなるとか、そういう感じみたいですね。うん。まあ、辛いですよ、本当に。まあ、僕がね、だいたい 3D 酔いでなるのは、なんだろうな。気持ち悪くなる。まあ、オートまではいかないですけど、まあ、ちょっとね、ムカムカっとするっていう感じですかね。頭痛とかはないかな、逆に。うん。はい。まあ、辛いですわ。これはね。はい。で、まあ、じゃあ、なんとかこう、これをどうにかできないのかっていうのがありますけども、まあ、ね、まあ、今言った、こう、部屋が暗いとか、テレビが大きいとか、小さいとか、まあそういうことの反対のことをすればいいんですけども、まあ乗り物酔いと類似してるということでね、酔い止めを飲むっていうのでも抑えられる場合もあるし、まあ乗り物酔いのね、酔い止めのツボとかもありますけども、そういうので軽減する可能性もあるみたいですね。まあただゲームするのにの酔い止め飲んでまでするかなと言われると、ちょっと厳しいかなという。で、あとはですね、まあ自分とのこうね、感覚と実際のこう、違いによって、起こると。で、あと三半規管が弱い方とかそういうのでも起こるっていうことで、こういうとこってね、鍛えられるらしいんですよ。なので、ちょっとね、気持ち悪くはなるけど、ちょっとずつ、プレイできる時間を増やしていけば、最終的にはできるようになる可能性もあるということみたいですね。苦行。リアルの苦行をしないといけないって。ああ、ちょっと辛いもんがありますけども、まあ、ね、まあ、できないゲームもありますけど、できるゲームもあるんでね。できるゲームで楽しんでいこうかなとね、僕は思っております。ということでね、今回は 3D 酔いに関してね、喋ってみました。
ダイエット、時事ネタ、お菓子にゲーム、気になることなら何でも喋る、サラリーマンの宅飲みラジオ、ポッドキャスト、ほろよい7。 iTunes やポッドキャストアプリ、ほろよい7で検索。ほろはひらがな、よいは漢字、7はカタカナ。よろしくお願いします。
はい、それでは今回もメッセージいただけてますのでご紹介したいと思います。まずは月中ロボスさんいただいております。第270回拝聴。我が地元では窓口で言えば穴開けて古い免許証をもらえますよ。なので初めての免許証から全て記念に持ってます。3回目の更新で返してもらった免許証が当時ロン毛で、子供たちからはパパ気持ち悪いと言われています。わらわらわらーとね、いただいております。ありがとうございます。いや、月中さん羨ましいな。僕もね、この昔からの写真を持っておきたかったね。ただ徳島県は言わないともらえない&そんな情報は知らなかったっていうね、もらえるなんて、もうもらえないのが当たり前と思ってましたから、もう今更ね、どうにもならないんで残念でございますけどもね。月中さんはこれからも、ね、古い免許証をどんどんどんどん貯めていってもらってね、歴史の証明書としていただきたいと思います。ありがとうございました。続いてステディスさんいただいております。269回、270回拝聴。プレステのメモ感懐かしいな。そう思うと内蔵記憶型になって便利になったな。福岡のうどんも食べに来て。そして、九州の公安委員会的と徳島の方で交通事故とか起こると、ニジパパさんとか特勤マッシュのしぶちゃんとかを心配してしまうといただいております。ありがとうございます。いやー、そうですね、やっぱゲームはね、 ハードディスク、もしくはクラウド上にセーブデータをセーブできるようになってね、かなり便利になりましたね。うん。でね、やっぱりオリジナルのメモリーカードって高いんすよ。あ、高い。まあ、俗に言うソニーね。何や、俗に言うって。メモリーカード、メモリースティック、ね、高い。ビータのオリジナルのね、メモリーカードとか、もう高いんすよ。ね、汎用で使えるやつもね、ぜひぜひ使えるようにしてほしいんですけどね。はい。まあ今となってはね、さすがに、もう何十年も前のゲーム機なんで安いですけどね。はい。そして事故が、九州の公安委員会は適当という。ね。もらったりもらえなかったりと。で、徳島の方で事故が起こると、僕とか、トキマッシュの渋ちゃんさんとかをね、心配してしまうといただいております。この前、墓場のラジオ聞いてたらね、自転車でどうもこけて、だいぶ、傷があるとか言ってましたけどね。いやー、怖いです。いや、僕もね、事故はしないように、気をつけたいと思います。ありがとうございます。続いて、タカさんいただいております。270回拝聴。数年前、ドンキホーテで買った全身アムロレイ衣装で免許更新した時がありました。その免許証は記念に保管しています。といただいております。ありがとうございます。いや、すごいですね。あ、そうか。顔以外だったら別にね、いいんですね。ああ、そうかそうか、そういうことか。かといって僕はやる勇気はないな。いや、さすがタカさん、すごいですね。行動力があるというか、ね、タカさんのね、それは涙で始まったっていう番組ね、ポッドキャスト番組をやられておりますんでね、ゲーム好きの方、特にセガゲームの好きな方はね、聞いてみてはいかがでしょうか。タカさん、ありがとうございました。続いて、野沢慎一さん、いただいております。僕のダイレクトメールを取り上げていただきありがとうございました。ずっと前に聞いてたのですが、なかなか感想をつぶやけずにすみませんとね、第265回、子供とゲームについてつぶやいていただいてます。ゲームに限らず子供を遊ばせようとすると、いろいろ不安や問題があって、昔と今じゃ環境がだいぶ違いますね。同じようなことで悩んでるんだなと共感できてよかったですといただいております。野沢さん、感想ありがとうございます。ね、やっぱりね、子供がいると、ゲームとの関わり合いとかね、やっぱり悩みますけども、まあ、こうね、親と一緒は悩みながら、ゲームと子供と接するのでいいんじゃないでしょうかね。ね、何ですかね、こういういろんな意見があって、この意見は正しい、この意見は間違ってるって言うんでもないと思うんでね、いろんな意見の中からこう自分の何ですかね、子供に対する教育方針まではいかないですけど、ゲームに対する関わりっていうのをね、決めればいいんじゃないかなと思いますね。みんながみんなゲームが好きな家庭でもないし、みんながみんなゲームが嫌いな家庭でもないし、ね、ゲーム1時間っていう家庭があってもいいと思うし、ゲーム何もやってもいいよっていう家庭があってもいいと思うし。まあね、ゲーム好きとしてはね、ゲームに触れる、子供が触れる機会があればいいのかなとは思っております。ということでね、野沢さんありがとうございました。今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない、
花と心に水を、虹パパラ